今日は画家の六章です。このところには内側の美しさが語られています。一節に、あなたの愛する方はどこへ行かれたのでしょう、女の中で最も美しい人よと言われているわけですけれども、私たちの最も愛する方、それはイエス・キリスト以外にはおられないわけです。一節の終わりには、私たちもあなたと一緒に探しましょうとあるわけですけれども、このキリストを見出す以外に私たちの幸いはないことを思います。そして二節に、私の愛する方は自分の庭へ、そして園の中で群れを飼うためにという言葉が出てきます。イエス・キリストが私たちの誠の王、また慕うべき方となってくださり、ご自分の庭で群れを飼う、私たちはやがて一つになり、そしてまた神様の栄光、そしてその麗しさの中に生かされるものとなるわけです。三節には、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、もうそこに一つとさせていただき、そしてまた豊かな愛の中に生かされていく、その麗しさを私たちは体験することができます。四節には、我が愛する者よ、あなたはティルツァのように美しい、あなたはエルサレムのように愛らしい、だが旗を掲げた軍勢のように恐れられていると出てきているわけですけれども、ティルツァというのは北イスラエルの王が住んでいた町であると言われています。そしてエルサレムは南ユダ王国の王が住んでいた町であるわけですけれども、二つは分裂してしまったわけです。しかしやがてはこれが一つとせられる。それはまさに神様の愛なくして一つになることはできません。五節に、あなたの目を私からそらしておくれ、それが私を引きつける。目は心の窓、そのように言われます。じゃあこの引きつけるものは一体何なんだろうか。五節の後半から前にあったように、髪や、また六節に歯、七節には頬、そうした外面の麗しさが語られているわけですけれども、しかし大切なのは実は目の心の奥底にある心ではないでしょうか。九節に、汚れのない人、私の母とはただ一人、そのように言われています。汚れがない、心が真っ白、純真、これほど麗しいものは他にはないわけです。外面的な艶やかさや華やかさ、しかしもし心が汚れていたらどうでしょうか。愛することはできない、裏切られてしまう。私たちに一番大切なのは自分の内側、心に汚れのないものとなることではないでしょうか。そしてそれはイエス・キリストの十字架によって私たちは清められる。そして私たちの罪、汚れは取り除かれ、私たちは罪を犯したことのないものとして、義として受けられることができるわけです。そして私たちの心の中にこのキリストがおられる。十節を見ると、この人は誰でしょう。暁のように見下ろし、月のように美しく、太陽のように明るく、旗を掲げた軍勢のように恐ろしいとあるわけですけれども、まさにこれは栄光の主、イエス・キリストの姿であると思います。そしてその旗は何か、それは全く愛ということです。自分自身の命を捨ててまでも愛する。この愛ほど強いものは他にはありません。この命を捨てる愛をもって、神様は 悪を滅ぼし、サタンに勝利し、そしてまた私たちをご自身のものとしてくださる方であるわけです。13節に、帰りなさい帰りなさい、シュラムの女よと呼びかけがありますけれども、私たちは誠の救い主、私たちの主イエスのもとに絶えず帰っていく。そしてそこで、私は私の愛する方のもの、私の愛する方は私のもの、親しい交わりを持たさせていただき、そしてまた喜びに満ちあふれたこの人生を共に歩まさせていただきたいと思います。